皆さんおはようございます。今朝のメッセージの題はですね、移していただきましょう。誇るものは主を誇れ。で、前回ですね、この前の18節から25節のところからですね、十字架は神の力という題で、ご一緒させていただきました。次移していただきましょう。で、この十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。ということがありました。先ほど、ソングリーダーの有本兄弟が、まさにこう、前回のメッセージと今朝のメッセージの橋渡しをするようなお話をしてくださったと思って、感謝をしています。私の、好きなと言いましょうか、よく、求めておられる方々にこれを読んでみられませんかとですね、お勧めしたり、あるいは共に学んできた本があります。その本の題名はキリスト教は信じられるか、現代人のための聖書入門という、でもうずいぶん前に絶版にはなってしまったんですけども、でその本のですね、序論のところでですね、その著者は、このよーく考えて知的な探求の末に、キリスト教と出会える、聖書の真理に出会うことができる、そういう道があります、そういう求めを持っておられる現代人の方々、これを読んでくださいということで書いてらっしゃる。でその、序の最後の方にですね、とにかく信じなさいとは言いません、マインドコントロールではありません、むしろよく考えてくださいと書かれてるんですよ。で、いろんな方面からこの聖書の言葉が、私たちが知的によく考えて、受け止めて納得して、あ、これは確かに真理だというふうに、入っていくことができる、そういうこの知的探求に足るものなんだということを分かってもらおうと思って書かれている、そういう本ですね。とても行き届いた本だと思いますけれども、で、ですから、今日このそれこそ、技術系のお仕事をされている、あるいは理系の方々、有本さんを含めて幾人もの方々がですね、ここにご一緒くださっていて、そしてそういう方々が心から目に見えないけれども主は生きておられる、そして十字架にこそその神様の救いの力があるんだということを確信を持ってご一緒に礼拝を捧げているという、そのこと自体がですね、大きな証だと思いながら皆をあがめてお聞きしておりました。で、前回ですね、そのこととともに、十字架は神の力で、力というのはデュナミス、ダイナマイトのような、その力だということですけども、しかしその力というのは愛の力、そしてその愛の力がこのキリストの体の教会という共同体に行き巡る中で何が起こるかというと、弱い、あるいは病んでいる、その体に心に痛みを抱えている、そういう人々にとってもここが、あ、本当に自分の居場所なんだと思えるような、そういう愛し合い、受け入れ合い、いたわり合っていく、そういう健全な共同体というものがそこに立て上げられていくんだということを見たわけでありました。で、今日は同じ、ほぼ同じテーマなんですけども、それをさらにパウロが念を押して確認して深めている、そういう箇所になると思います。さて、誇る者は主を誇れ。 では早速ですね、26節を見ていただきたいと思うんですが、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。で、召しというのは英語ではですね、コーリング、日本語にもなっているようなところがありますよね。あるいはインビテーション、招き、ね、というふうに訳されています。で、この言葉はほとんどですね、パウロが書いている書簡に出てきます。で、ここでパウロは自分たちの召しのことを考えてみなさい。で、どんなところから召されたのか、どんな風にして召されたのかということよりも、むしろここでは、あなた方が召されたんだという事実、あなた方が自分でクリスチャンになります、自分で神様のしもべになりますと言って立候補してクリスチャンになったということではなくって、選ばれたんだ、招かれたんだ、召されたんだという、その事実を考えなさいと言ってるわけですね。で、 前回ご一緒しましたこの直前で、24節ですね。ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。ここにも、召された者っていう言葉がありました。十字架の言葉はユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことなのです。けれども、同じユダヤ人、あるいはギリシャ人のある人々にとっては、それが神の力、神の知恵であることが分かり、信じる者と実際にされた。で、その人々とは、召された者たちなんだっていうことでしたね。で、今の日本においても十字架にかかったイエス様を救い主と信じるって愚かなことだな。ちょっと足りない人たちがそういうことをすっと信じることができるんじゃないかなと結構多くの日本人が思ってるかもしれません。え？いや、かつては私たちお互いの中の一定の人々もそう思っていたかもしれませんよね。でもそこに神の力、神の知恵が注がれてきた。そして救われるということが起こった。なぜそういうことが起こったのか。それは神様の召しによったのだというわけですよ。だから自分たちの召しのことを考えてみなさいってパウロは書いた。で、考えてみるとですね、どうかと言いますと、もう一度26節ですが、人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。コリントのクリスチャンたちの中でですね、こういう人間的に見るならば、知者とか、権力のあるものとか、身分の高いとされているものっていうのは多くはなかったってわけですね。で、こういうことをわざわざ書いているということは、当時のギリシャでは、知識があるっていうこと、権力を握っているということ、あるいは、この身分が高いとされているということは憧れだった。で、そういう人たちこそ神々に近いものだと。そういうものを持ってより神々に近づけるんだという考え方があったからですね。で、でもそういう人たちは多くはない。もしそういうものの延長に救いがあるとするならば、このコリントに集まっているクリスチャンたちはみんなそういう人たちのはずなのに、いやいや、そういう人たちは少ないでしょうと言ってるわけですよ。それなぜか。27節。しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の通りに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。誤解のないように確認したいと思うんですが、愚かなものばっかり、弱いものばっかりが選ばれたのかというと、そうではありませんでした。コリントのクリスチャンたちの中にも、知恵のあるものとされている、あるいは権力のあるものとされている、あるいは身分の高い人々もいたんですよね。全然いなかったわけでもない。ということは、コリントのクリスチャンたちが召された、選ばれたのは、愚かだったから、あるいは、この、権力がなかったから、身分が低かったから、ということではないってことなんですよ。ね。そして、地位や権力がある人たち、身分の高い人たちがそれゆえに選ばれなかったということでもありませんでした。あらゆる人々が集められてはいた。ただ、人間的にはこういう人たちこそ救われるだろうと、思われる人たちばっかりが救われていたのではない、むしろそういう人たちは少なかったという現実を確認しています。つまりここで大切なことは、こういうことですね。ごめんなさい。次お願いします。人間の側の、そういった条件、つまり知恵や力、身分などの条件に神様の選びは左右されないってことですよ。人間が知恵があるとかないとか、権力があるとかないとか、身分が高いとか低いとかいうことに、神様の選びは全く左右されない。人間の側の状況が神様の選びを左右することはないんだっていうことです。で、こういうものに左右されるというふうに思っている人たちがたくさんいたギリシャにおいて、そのコリントのクリスチャンたちも、そういうところ 神様から選ばれたのは、そういう条件は全然関係なかったんだということだったはずなのに、いつの間にかお互いを見て、で、そういうものでもって神様に選ばれたんじゃないのかなというような思いを人々が抱いていたということがあった。だから、パウロはこういうことを書いたわけですよ。で、神様は、この世の愚かなもの、弱いものだけを選ばれたのではないのに、あえてパウロがここでそういうことを書いたのはなぜか。それは、多くの人たちが知恵や権力や身分の高さを誇りとしてたからです。自分は知識がある。自分は権力がある。自分は身分が高いものなんだということを誇って、それらに頼っていた。クリスチャンになっても、ついそういうものにこう頼りがちであったという現実があったから、パウロはそこに切り込んでいったわけですね。で、知恵があることは素晴らしいことですし、権力があったり、地位が高いということ自体が問題なわけではありません。もちろん悪いことでもありません。ただ、知恵があり、権力を持ち、生まれが良いとされているっていうことをもし誇っているとするならば、その誇りの延長に救いはないっていうことですよね。で、ある人はこう言いました。それら、つまり地位や権力や身分の高さを手に入れた者は、世の勝利者とされ、人々から崇められ、自らを失っていくと。これはクリスチャンにも、伝道者、牧師にもあります。ね、だから悪魔は巧みに、クリスチャンたちを、伝道者を高ぶらせて、誇らせて、そして何者かであるかのように思わせて、この気がついたら神様の栄光を表すことからそれてしまうということに落とそうとですね、働き続けてるわけですよね。パウロがコリントの教会のことを、そんな教会だというふうに書いたのは大げさなことではなかったようです。実際にですね、パウロの時代よりももう少し後ですけども、3世紀頃のキリスト教に対する批判の文章が残されていて、でそこにはですね、教会は愚かで軽蔑すべき馬鹿者たちの集まりだ。奴隷や、ごめんなさい、言葉悪いですけども、そのまま言いますと、女子供しか説得できない教えだから、そういうものだけを集めているのだ、というような教会に対する批判の文章が残っているそうですよ。ね、そういう人たちがこう結構集まってた。ね、それでね、皆さん、ちょっとこの本論からそれるようですけれども、ここでご一緒に考えてみたいことがあるんです。藤掛純一先生という方がですね、この箇所からこういうことを書いてらっしゃって、私、チャレンジを受けた。翻って、今日、私たちの社会において、教会はどのように見られているでしょうか、ね、私たちのこととして考えましょう。教会には、無知なもの、教養のないもの、幼稚なものが集まっていると見られているでしょうか。どうもそうではないようです。特に私たちのこの教会、まあ、この先生が牧会されている横浜の方の教会のことですけどね、などは立派な教養ある尊敬すべき人の集まりと見られており、そのために教会を敬遠してしまう人も多いのです。って言うんですよ。ね、また、教会の仲間たちの中にも、教会に集まっている人は皆立派な教養のある社会的地位も高い人ばかりで、自分のようなものは肩身が狭いと感じてしまう人もいるのです。教会が人々から軽蔑されるのではなく、むしろ立派な人の集まりと思われている、それは喜ぶべきことでしょうか。ね。それはむしろ私たちがどこかで間違ってしまった、大事なものを見失ってしまったということの表れではないでしょうか。私たちは知らず知らずのうちに人間的な知恵を、立派さを、人々に尊敬されることを追い求めているのではないでしょうか。しかし神様は知恵あるものを、立派なものを、尊敬されるものをではなくて、無学なものを、無力なものを、身分の卑しい、見下げられているものをこそ召しておられるのです。この御言葉は、 知らず知らずのうちに知恵を求め、立派さを求め、上へ上へと登っていこうとする私たちの上昇志向と、天から下ってきて私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださる神様の下向きの思いとのすれ違いを意識させる大事な御言葉なのです。私がまだ青年時代の時にある教職の方がですね、こう言ってました。これね、実は原稿に一旦書いて消したんです、ね、でけども、ご紹介しようと思うんですが、私たちの教会にはね、結構ハイクラスな人たちが集まってるんですよ、だからいいんですって言った。その時に青年なりに、って違和感を感じましたよ。で、これまでの牧会伝道の働きを通して、その違和感はなおなお大きくなっていた。そういうことじゃないよな、って。ね。で、私は新学生時代に、この先輩の先生からですね、教えられたこんな言葉も紹介したいと思います。これは原稿にあるんですけど、で、教会の豊かさっていうのは、たくさんの人たちが集まっているということではないんだと。そうではなくって、教会の豊かさというのは、その集まっている人たちの幅の広さに現れる。もうありとあらゆる人たちが集まっている、その教会の許容の範囲の広さ。それが教会の豊かさなんだ。ということですよ。私、それはね、結局、イエス様がありとあらゆる人々を招かれたじゃないですか。ね。で、その幅広さ。で、それを狭めてはならないとおっしゃったそのことを何度も思い返すんですよ。ね。で、その、現代の日本の諸教会の一つの問題点として、ある人が指摘してますけども、教会にはとてつもなく社会的地位の高い人々と、とてつもなく逆に低い人たちがほとんど来てないという指摘があります。ね、で、私の中には、実はこう、重荷がありまして、随分前にですね、FEBC っていうその、クリスチャンがなさっている放送、ラジオ放送のですね、働きがありますけどもね、そのパーソナリティの方が、私は新学生時代に新学校に来られて、個人的に話をお聞きすることができたんですけども、その方がおっしゃってましたよ。もう、あるはがきにね、びっしり、もうたまたま一枚のはがきが手に入って、もう、ラジオを聞きながら、早くその自分の思いをお伝えしたいって思いながらも、そのハガキを変えない。ね、で、そこにこうびっしり自分の思いを書いて送ってこられる方がいるんですよ、ね。で、教会に来たいと思っても、教会に着ていくための服がない。ね、教会に行くためにシャワーを浴びるそのお金がない。だから教会に行けないっていう人たちがいると。で、それでええんかなって思うんです。だから、私たちの中に、もし、ああ、私がいる教会には、私と同じ考え方の人たち、私と同じような雰囲気の人たち、私が普段生活している中で違和感のない人たちばっかりがいたらいいよなぁと、口では言わないんだけど、でもそういう本音があるっていう中で、この教会に来ているとしたら、そこには健全なキリストの体なる教会が立て上げられていくってことはないんですよ。で、その壁を神様は打ち破りたいと。これね、別に皆さんのこと言ってんじゃないです。私もそうですよ。私も、もう恥ずかしながら、超教派の、集会に行ってね、で、いろんなところから牧師たちや、この、教会リーダーたちが集まっているところで、もう身構えてね、なんか、アホと思われたらあかん。ね。ある程度、この、 この神学をやってきた、ちゃんと勉強してきた、そういうものやっていうことを印象付けなあかんっていうような思いを抱いてるときあるんですよ。で、はっとそれ示されて、ああ、主よ、嬉しくださいってね。そんなもんですよ。ね、もう、どっからでも自分を誇りたい、自分にいい格好したいという思いが出てきてしまうような愚かなものだから、この御言葉を通して神様、今私に教えてくださってる。ね、皆さんいかがでしょうか。壁がある。いつの間にかその壁を内側に作ってしまう弱さが私にはある。ね、で、この度ですね、実は、パウロがこの28節でですね、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを選ばれたのですって書いた、その時のですね、真意を学んで、ちょっとね、私衝撃を受けたんですよ。ね。私、読めてなかった、ちゃんと。ね。で、実はですね、この、今、前に出ております、この世の取るに足りないものやって、ね、無に等しいっていう赤にしているところあるじゃないですか。ね。で、これはですね、直訳すると、存在しないものっていう意味なんですよ。ね。存在しないもの。だから、日本語としてはおかしいんですけど、っていうか、言葉としてはね、おかしいんですけど、私は、無に等しいものっていう、その日本語に訳されている、それをそのまま受け止めて、本当に無に等しいもの。でも、無ではない、ね。無に等しいような自分のことを、でも、あなたは無ではない、ね。で、そういう私をも神様憐れんでくださって、あえて選んでくださってるんだな、ハレルヤって、そんな風に呼んできましたよ。だけども、ここで言われているのは、実は、この、ゼロっていうね、存在しないという。で、その、無に等しいっていうのと、存在しないで無っていうことと同じでしょうか。ね。違いますよね。もう、10、9、8、7、6、ね、1、0.5、0.1、どんどんどんどん、ね、ゼロに近づいていく。限りなくゼロに近づいていく。でもそれはゼロではない。だからやっぱり違うんですよ。でパウロはあえてここで無に等しいものと訳されてますけども、実はないものっていうことを言ってるんですよね。ないものを神様選ばれた。でここに福音があって、つまり神様の選びと召しっていうものはないものを選ぶんだから、そこにこの人間的な一切の比較を超えたものがあるってことですよ。比較できるものっていうのは存在しているもの、ね。存在しているもの同士だから比較をする。だけども、ないものだから比較しようがない。で、それで一つ思い出すのは、この、もう、10年以上前ですけども、ある、先生がですね、多分、修和生活だったと思うんですけども、おっしゃった。この、いろんなものをね、牛を捧げたり、あるいは羊を捧げたり、鳩を捧げたり、ね、それぞれの、この、できる、最高ものものをということで、それぞれが、ある人はもう、豊かだと思われているものは、あるものはもう小さなものを捧げていく。だけども、それは燃やされて灰になる。そしたら、牛と鳩を比べたら、牛の方が高価だってことになるかもしれないけども、全部燃やし尽くされて灰になったら、その灰っていうのは、この、いわゆる上下がありますかとね。灰は灰でしょとおっしゃった。なるほどと思った。私たちは燃やし尽くしていただくべく捧げてるんですよ。自分自身をね。で、灰にしていただいてる。だからその灰には優劣なんてないんですよ。で、ポールはそういうことをここで実は言おうとしてる。で、コリントの教会に、私はアポロに着く。私はケファに着く。私はパウロに着く。私はキリストから直接声を聞いた。で、比べているのはあるもの同士の話なんですよ。でも、ないものを神様選ばれた。そこに立ちなさい。で、神様は何もないところに光あれとおっしゃって、光なんてないんだけども、神様がおっしゃったその無から光を生じさせたように、無から私たちをお作りになった。ね。そういうものなんだから、私たちがお互い この比べて自分を誇るということはなんと愚かなことかと、そういう論理ですよね。つまり私たちの中にある人と比較することができる事柄を材料として神様は救いなさったのではないということ、そのような事柄を見て人を選び召しておられるのではない、ね、そのような比較を超えたところでないものをあるものとしてくださった、ね、ですからそこに立ち続けていくときに私たちは人と比べる、競争するっていうところから解放されていくわけですよね。自分の方が一人上だという優越感も、自分の方が下だという劣等感も、この御言葉、ないものを神様はあえて選んで救ってくださったという、そこから、神様はそれを打ち砕いてくださるということがわかります。ああ、主よ、あなたはそこに立たせてくださるんですね。感謝しますって。皆さんどうでしょうか。神様は私たちがどのようなものとして存在しているかによって私たちを選ぶことをなさらない。で、ここに映しています。神様は私たちがどのようなものとして存在しているかによって私たちを選ぶことをなさらないのですということですよね。で、神様の選びと召しは、つまり救いは、私たちの側の条件によるのではなく、ただ神様の恵みによって与えられると。で、この恵みっていう言葉の重みですよね。もう鉄刀鉄尾恵みなんだっていうことをずっと私自身も聞かされてきましたけども、その恵みによってなんだということを神様は私の中でですね、深めてくださってる。皆さんもそうではないでしょうか。恵みによってって分かってたけども、あ、本当に恵みによるんだ。一方的な神様の憐れみによって。私たちの側の条件によってではなくて、恵みによって与えられているんだ。改めてパウロはなぜこれらのことをコリントの教会の人々の中に、この浸透させようとしたのか。それは彼らの中にこういうことではない、いわゆる誇りがあったからですよ、ね、その誇りが彼らの分裂の根本にあった、ね、ですから次見ますと、1章29節、肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちによって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。義と聖と贖い。義というのは、この場合は神様の前に正しいとされるということです。私たちの側には神様の前にそうだ、あなたは確かに正しいなと言っていただけるようなものがないんですよ。私たちにはね。また、聖っていうのも神様に清いとされる。清いとみなされるってことでしょ？私たちの側にやっぱりこれもない。そして、贖い。代価を払って買い取っていただく。奴隷であったものが、罪の奴隷であった私たちが代価を払って買い取られる。それはまさに神様の側でイエス様の血という代価を払って買い取られるってことじゃないですか。で、そういう神様の側でされたことでもって、私たちは義としていただいて、清いものとしていただいたわけですよね。イエス様と結びついているからこそ、そのことをパウロはここで言っています。ですから、最終的に結論としてパウロは、誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためですと言った。ね。で、これですね、実はエレミア書の引用です。エレミア書の9章の23、24にこうあるんですね。主はこう言われる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て、私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。誠に私はこれらのことを喜ぶ主の言葉、ね、 ティーンズバイブルキャンプが今年も持たれました。で、まあ、いろんな楽しいプログラムがですね、なされて、どんどんどんどん子供たちの心が開かれていく。で、3回のメッセージの最後のメッセージの最後で、いわゆる招きがありました。ね、で、そこでね、まあ、私たちスタッフは、みんな目を閉じてくださいって言われるんですけど、ちゃんと見といてくださいって、なんかわけのわからない指示をいただいてですね、とか、もうね、見てた。そしたら、やっぱりね、手を挙げるんですよ。これまでは神様を一番としてませんでしただけども、神様を一番として生きたいっていう人はいますか？その人は手を挙げてください。手を挙げる。洗礼を受けてなかったけれども、洗礼を受けたい。その決心が与えられましたっていう人は手を挙げてください。手を挙げる。そして、献身したい。直接的な働き人として、牧師、宣教師になりたい。いや、そうかどうかわからないけれども、でも、この一回限りの人生を神様の栄光のために捧げたい。そう思う人を手を挙げてください。小学校6年生から高校3年生までの、そういう子供たちが、青少年たちがね、手を挙げるんですよ。何にも手を挙げてた。なぜそんなことが起こるのか。それはイエス様が、文字通り全てを捨てて、人となって、しかも人の最低のところまで下ってくださって、お前が神だったら降りてきてみろ。そうしたら信じてやるよ。呪われた者として、こんなに惨めな死に方はない。こんなに恥ずかしめられて殺され方はないという、その十字架で殺されてくださる。全部分かって、私を愛して、あなたを愛して、その子供たちを愛して、中高生たちを愛して、イエス様は下ってくださった。だからですよ。終わりだと思いますが、最後にですね、今回のキャンプの最後のメッセージの中で紹介してくださった一つのことをお伝えして終わりたいと思うんですけどね。ドイツのデュッセンドルフの、絵画館でですね、一人の若者がある絵の前でじーっと立っていた。何時間も何時間も。で、もうね、パラパラーっとこう泣いてるんですって。で、もう閉館の時間ですって声がかかるまで、ある絵の前で彼はですね、立ち尽くしていた。その絵はイエス様が十字架に貼り付けになっている絵だったんですよ。ね、で、その絵の下にラテン語でこう書かれていた。次写していただけますか。私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために何をしたか？ね。イエス様が十字架で、私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために何をしたか？ラテン語でそう書かれていた。で、その絵を見ているうちに、もうそれに釘付けになって、そこでずっとですね、一人の青年が立ち尽くしていたんですよ。涙を流しながら。で、その人の名前はニコラス・ツィッツェンドルフ。まだ10代だった彼はそこで献身を決意して、やがてモラビア兄弟団という、一旦事情があってですね、ぐーっとこう、廃れていた、非常に熱心な熱いグループのですね、監督となって、再びそのモラビア兄弟団は息を吹き返してですね。で、私たちの信仰の源流でもあるジョン・ウェスレーという方は、そのモラビア兄弟団との接触を通しても、この信仰がですね、リバイブせられていくっていう、そういう、彼にも影響を与えた。その他にも多くの人々に影響を与えた、そのモラビア兄弟団の監督となったツィッツェンドルフはですね、その絵の前でチャレンジを受けてそうなったんですよ。で、今日、私たちにもですね、私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために何をしたかっていう問いかけが静かになされている。で、このことを思い巡らしたいんです。イエス様が 十字架の上からですね、私たちにこれをおっしゃっている。で、そのことを受け止めていくときに、ね、そして実際にそのキャンプでですね、小学校6年生から高校3年生までのこの若者たちがそれをまっすぐに受け止めて、そして献身したいって立ち上がったんですよ。ね、私たちこの礼拝で、この礼拝からそれぞれのところに使わされた後何が起こるか本当にわからない。お互いですよ。でも、いつ終わるかわからないこの地上の生涯のすべてを主よ、あなたのものとして捧げていきます。私はあなたのものです。どうぞ、十字架の主、どこまでも下ってくださったあなたのように、私もへりくだらさせてください。イエス様に似るものとさせてください。私を通して、あなたの栄光を表してください。そう、本気で決意する人たちが一人でもいるならば、神様の技は進むんですよ。そのチャレンジにまっすぐご一緒に恵みによって応答していこうではありませんか。お祈りいたしましょう。今お祈りしたいと思いますけれども、もう一度、誇る者は主を誇れ、本当に主を、主だけを誇ってきたか、主の御声を聞きたいと思いますし、何よりも、私はあなたのために十字架で死んだ。あなたは私のために何をしたか、その御声に耳を傾けたい。そう思います。短く黙祷いたしましょう。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。十字架の主、死を打ち破ってよみがえらされてくださった主、今も生きておられる主を拝してありがとうございます。今生きておられる主がご自身の十字架の姿をもう一度私たちにさやかに示してくださって、語りかけていくださることをありがとうございます。私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために生きてくれるかと。ああ、主よ、ありがとうございます。このことのために、私たちは、生まれさせられ、生かされ、救われ、そして、今も、あなたの身腕の中にあります。主よ、私たちは、あなたのものです。どうぞ、あなたのものとして、生かしてください。神様、どうぞ私を作り変えてください。イエス様に似るもの、イエス様の愛をなお本当に注いでいただいて、あなたに似るものとしてください。下に降りていくことができますように。そして主よ、この御影福音教会、これまで90年間本当に神様祝福してくださってありがとうございます。神様、どうぞこの群れをなお御心にかなって立て上げてくださり、もっと多くの、そしてもっと幅広い人々、今は届いていない人々に主を届くことができるように神様導いてください。お願いをいたします。そのために私たちをお持ちくださることを信じお祈りいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。